毎月第一月曜日のこの時間は特集昭和史を味わうと題してお送りしています。これは昭和元年から昭和64年までの昭和のすべての時代をノンフィクション作家保坂正康さんと語り合っていくものです。シリーズでお伝えしております昭和史を味わう、今日は31回目です。今回は60年安保の時代というテーマでお送りします。毎回このコーナーにご登場いただくのは昭和史を語り継ぐ会を主催している保坂正康さん、そして聞き手は私ラジオ深夜便ディレクターの村島明義です。保坂さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今月はですね、60年安保の時代というテーマですけれども、はい、この60年安保といいますのは、昭和35年ですね、はい、1960年、5月から6月にかけて、最大の高揚を迎えた、新日米安保条約の、反対運動を、いうわけですけれども、この戦後の流れをですね、ちょっと俯瞰して見てみるとどんなことが言えるんでしょうか。
大体ですね、この昭和35年頃までに 7,8 年でこうサイクルがあるなという気がします。昭和27年まで、日本は占領されていたわけですね。ですから国家主権なかったわけですけども、でその後27年4月28日に独立を回復して、それから昭和35年のこの60年安保の反対運動までが政治の季節だと、こう7、8年ですね、この政治の季節だったと言えるんじゃないかと思うんですね。でこの政治の季節が終わった後経済の季節に入るんですけど、ちょうどこう 7,8 年ずつサイクルがあるなという感じがいたします。
昭和20年以降占領期から政治の季節、そして経済の季節と、
そうですね、
7、8年ごとにその流れになるということですね。でその60年安保ですけれども、昭和35年ですね、1960年の6月にピークを迎えましたこの安保反対運動ですが、この安保条約の改定をその唱えたのが岸内閣ということなんですけれども、そもそもこの総理大臣のですね、岸信介という人はどんな人だったんでしょうか。
有能な商工省の官僚ですけども、東条内閣の時にですね、商工大臣を務めたんですね。でそのためもあって、戦後東京裁判の時の A 級戦犯容疑者に偽せられますね。でその偽せられて、結局訴追されなませんでしたので永久戦犯ではありませんけども、その釈放された後、占領期には政治活動できなかったんですが、占領が解けた後政治活動入ってですね、それでもともと力が、官僚として有能だったんでしょう。力もあって、こう自由民主党のですね、一大派閥を形成していくという人物だったと思いますね。
でその、岸信介がですね、昭和32年2月に短命だったその石橋湛山内閣を後を継いでですね、組閣するわけですけれども、この岸内閣というのはどんな性格の内閣だったんでしょう。
岸内閣をどういうふうに見るかっていうのが、私たちのこの戦後の理解の一つになるんですけど、私はどちらかといえばやはり旧体制、大日本帝国型の国家主導者だなというふうに理解してます。で、岸さんの政治スローガンというのは、自主憲法の制定とかですね、それから、自主外交、それからアメリカとのですね、日米安保条約なんか、アメリカに偏務的であると、それを総務的にするとか、言ってみれば独立国、政治的、軍事的にも独立国を目指すという色彩が強かったと思いますね。
そういう形で、その岸総理大臣が主導してといいましょうか、岸内閣が安保改定を進めるわけですけれども、もう一人のパートナーとして外務大臣ですね、外務大臣の藤山愛一郎さんという人がいますけれども、
そうですね、藤山さんはこの時岸内閣で外務大臣に議せられるんですが、議席を持ってたわけじゃないんですね。藤山コンツェルンのやはり指導者で経済界の大物です。
議席持ってたわけじゃないですか。
そうですね、日本経済団体 連盟のそういったいわゆる日経連の、指導層でもあったんですね。 で戦時中はねむしろあの東条内閣に批判的だったんです。それでまあ一般的にはあの絹のハンカチと言われました。上品でまあ育ちも良くて、それで考え方もまあ穏健なリベラリズムと言いますか。で岸さんはこの人をあの外務大臣つけたんですね。でそれはやっぱり岸さんの人事のうまいところかもしれませんけども、まあで藤山さんが日米安保条約の改定の前面に立つという形になりました。
まあ、白髪でその雰囲気からすると非常にクリーンな人という、
ね、そうですね、あの絵も上手で、チャーチル会などで絵を描いてるとか、それからあの、まあ、コンツェルの、 あの継いだ人ですから、文化的なあるいは政治経済だけではなくて幅広い芸術的な関心を持ってる財界人だと言われてましたね。
あでその、まあ、岸内閣がですね昭和32年の6月頃からこの日米安保条約の、まあ、改定に動き出すわけですけれども、その藤山外務大臣のですね、声というのがですねありますので、これを聞いていただきたいんですけれども、昭和33年9月のですね、日米安保条約についての記者会見での、藤山愛一郎外務大臣の声です。
先般ワシントンに参りまして9月11日にバーレス長官と会見しましたときに、日米の新時代に即応して安保条約の日本の自主性というものについて話をしてきたわけです。その結果として安保条約の一つ再検討をしようということになりまして、本日の11時半から岸田総理に特に出席を最初ですからしていただきました。そしてマッカーサー大使と私との間にこの問題を討議する話し合いを始めたわけです。
昭和33年9月の藤山愛一郎外務大臣の記者会見の声でした。で、まあ、安保条約の改定がですねこう進んでいくわけですけども、その前段階としてですね、また別なその法律ですけれども、警察官職務執行法改正案、いわゆる警職法と、ね、いうものが上程されるわけですね。
は
い、
岸さんはですね、自主外交の展開とか自主憲法の制定といった形の方向と、もう一つ国内治安の重視ですね、治安を重視するという形で、まあ、言ってみればデモとかそういった反体制的な動きに対してはかなりこう力で押さえつけようという考え方があったと思うんですね。でその一つ の、 法的な改正案っていうのがこの警察官職務執行法改正案だと思うんです。で警職法反対ということで、まあ、国民世論が沸騰するんですね。で警察官にその権限を与えすぎであると、与えすぎると、でそれでは国民生活の自由がかなり束縛されるではないかと。でまあ作家とかそういう文化人が分かりやすい言葉で反対運動のリーダーにもなりましてね、例えばデートもできない軽食法
とか、そんなスロー
だ
ね、
それで、おいこら警察の復活だとか、でそういうことで国民的なこう反感っていうのがあって、結局は法案としては成立しませんでした。ただこれに反対する動きというのが安保改定の反対運動とこう連動していくと、いう形になるんじゃないかと思いますね。
まあ、そもそもその軽食法改正案というのはその、安保の反対の運動をちょっと抑えるような一つの法案というふうにも見られている、
そういうふうに見ていいんじゃないかと私は思いますけどね。
まあ、いずれにしても、まあ、この改正案は廃案になったと、
ね、廃案になりましたね。
まあ、そういう前段階がありまして、いよいよその新安保条約のですね、調印、それからまあ国会での承認というようなことになってくるわけですけれども、そもそもこの新安保条約の調印ですけれども、これはまあ相手がアメリカがいるわけですから、これどういう形でその調印という形に取ったんでしょうか。
初めに岸内閣の下で、特に藤山外務大臣とダレス長官などとですね、安保改定の交渉をするわけですね。でそれは昭和26年の9月にサンフランシスコ講和会議 の、 最終日 に吉田茂がサンフランシスコの第8軍の司令部に行って密かに日米安保条約結びましたね。それがアメリカにあまりにも日本は腐ってると、うん、でそうじゃなくてやっぱり総務的なお互いに五分五分の関係で、なろうということが狙いだったんですね。建前は確かにいいんですね。しかしアメリカと五分五分の関係っていうのはアメリカの軍事力、政治力、経済力に比べてですね、日本は五分五分になるなんてのはとんでもない話で、現実には不可能ですね。軍事力をかなりこう強固にするというような形の方がむしろ強まるんじゃないかということが前提になるんですが、まあ条約自体はその安保条約は10条からなるんですが、全体的に日本がアメリカとある程度のこうレベルを上げて五分五分の関係に近いようにするんですが、実質的にはアメリカ主導のですね安保条約っていうのは変わらないんですね。この中のこれはまあ決まった時にはまあかなり急いで決めたせいもありますけども、極東の範囲はどこにするのか、でアメリカ軍と日本のその日本が防衛するという意味はどういう意味なのかっていうようなことの細かいことはですね、さして問題にせずに条文だけファッと決めたというのが新安保条約だったと思います。でこれを調印して今度国会にかけなきゃいけないわけですね、はい、で国会にかけた時に日本ではそれが野党の追及がかなり具体的で厳しかったと思います。それでいろんな問題点が浮き彫りになっていくんですね。
まあ、そもそもその日本とアメリカがですね、その新安保条約に調印するというのがその昭和35年の1月19日ということで、ホワイトハウスで、岸総理以下ですね、出席、それからアメリカの方もアイゼンハワー大統領以下、出席して調印するわけですよね、でそれを国会で承認するという形になるということなんですけども、まあとりあえずはその日本とアメリカが新日米安保条約を調印したと、ですね。でそれの報告のですね、国会での演説がですね、岸総理大臣の新安保条約調印後の国会演説がありますので、これをお聞きいただきます。
今回の訪米の際、アイゼンハワー大統領と私は日米両国の現在の関係がこのような認識の上に主権平等と相互協力の原則に基づいて結ばれたものであり、両国は単に政治面におけるのみならず経済面におきましても等しくその利益を共通にするものであるということを改めて確認したのであります。
昭和35年の岸総理大臣の国会演説でした。そしてこれが国会にかけられるということになりますと、国民の間では非常にこの、新安保条約に
対する初めは正直言ってあんまり分からなかったんですね。安保条約特別委員会っていうので、主に野党がかなり具体的に法的なこう不備をつくわけですね、これは一つには極東の範囲、条約でいう極東の範囲ってどこまでなのか、例えば当時中国と台湾の間である種のこう軍事的な緊迫関係もあったんですね、で金門バソというのがこうその間に挟まったとかあるんですが、それ の極東の範囲そこ入るのかとかですね、そういった細かい問題を一つずつ野党はついてったんですね。それともう一つは事前協議、日本の基地を使うというのもですね、事前にアメリカ軍がこう日本政府に申し込んできて、で日本政府はそれを了解するっていうようなことですが、現実にそういうこと可能なのかというようなことがこう一つずつのケースで、野党はついてったわけです、そうするとですね、政府の答弁は一貫してなくてぐるぐる変わっていくんですね、極東の範囲は昨日までそこが範囲だって言ってたの、今日はいやそこは違うって言ってみたりですね、ただこうグラグラしてくる、でそれでやはり新安保条約というのはその条約の理解が不十分じゃないかというので、国民にはですね、なんとなくこう っていうよく必ずしも岸内閣のように総務的な平等の条約なんじゃないよというような感じが起こったと思いますね。
まあ、政府側のその答弁が一貫性がなくて、非常にその国民の間に不安感が、
そういう不安感を巻き起こりましたね。でその不安感もですね、ただ国民全部に広がったかというと必ずしもそうじゃないんですね。で問題はその岸内閣はどうしてもこの法案をですね、国会で批准しなきゃいけないので、強行採決に入ります、審議がまだ十分に行われていない段階で安保特別委員会での強行採決ですね。でさらにそれをすぐ続いて衆議院本会議での単独採決をやったりするんですね、つまりこれは国民がまだ知りたいと思うこと、それから野党もまだ追及したいと思うこともあるけど、その条約の批准に合わせて日程的にですね、組んできて完全にこう議会政治を無視した強圧的な態度で、採決したと、問題はそこにあったと思いますね。議会政治を壊すんじゃないかと、これじゃあ何やったっていいんじゃないかっていうことと、岸首相の体質ですね、戦前の東条内閣の閣僚だったっていうのがこう相まって、国民の間にかなり不信感が、あっという間に広がったと僕は思いますね。
ああそうですか。でこの、60年安保に反対する運動がですね、前の年からだいぶこう盛んになってくるわけですけれども、最大のその何て言いましょうか、クライマックスといいますと、1960年ですね、昭和35年の5月19日から6月23日までと。いうこの日取りがですね、はっきりこう挙げることができるかと思うんですが、まずこの1960年安保の5月19日ですね、
そうですね、
これはどんな日だったんでしょうか、
これは言ってみれば衆議院本会議で、やっと自民党だけの単独採決をやるんですけども、野党がそれを採決させまいとして議長を軟禁状態にしたり、その議場への道をこう塞いだりっていう、そういう物理的な抵抗もやるんですね、でそのこと自体の中で議場混乱するわけですね、でその混乱というのがこう一般に知られて、国民に知られていくわけですけども、こういう混乱までして、そして議会政治を無視して、この法案をと新安保条約をとにかくこう通そうというのはどこかやはりおかしいんじゃないかという疑問が、そういう国会運営という形の場でむしろ批判は強まったと思いますね、
岸内閣の議会運営に対する疑問ということと、岸総理そのものの体質への疑問、反感、そういうものが、
そうですね、
でその最大のクライマックスのですね、初めのところの5月19日から20日にかけてですけれども、ここでいろんな形で衆議院で強行採決されますですね、
そうですね、
まず会期延長を自民党だけで可決するとかですね、それから衆議院の安保特別委員会で、採決強行、そして衆議院の本会議で討論なしで、自民党単独で安保条約可決と、いうことが5月19日から
1日か2日の間で、
そうですね、
全部やっちゃうんですね、
でその辺の動きをですね、ちょっと当時の、ニュース音声から1分47秒にまとめましたので、これを聞いただきたいと思います、
国会は19日改憲法と新しい安保条約の衆議院通過をめぐってついに最悪の事態に陥り、終日混乱を続けました。新しい日米安全保障条約の成立を図る自由民主党は19日夜、衆議院安保特別委員会で質疑の打ち切りを提案しました。こうした中で清瀬議長は午後11時、警官500人を院内に入れ、実力で妨害を除くよう指示しました。大混乱のうちに清瀬議長は時間切れ間際の午後11時45分、自由民主党の議員や衛視に抱えられて本会議場の議長席に着き、社会党と民社会党の議員欠席のまま、自由民主党の単独採決で国会の会期を50日間延長することを決めました。引き続き20日午前0時5分から本会議を開き、新しい安保条約と行政協定を上程、直ちに採決に入りました。
通し、表現するに賛成の職員の追悼を求めます。起立総員、国家本権は民法法律の通り承認するに決しました。
この結果、新しい安保条約と行政協定は参議院で審議が終わらない場合でも6月18日には自然成立する運びとなりましたが、国会の審議は当分麻痺状態が続きそうな情勢です。
ということで、5月19日から20日未明にかけての
そうですね、
一連のニュースの音声だったんですけども、これでもう一気にまたあれですね、あの反対運動が強くなった。
全国化しますね、全国のいろんなところで、そしてもう家庭の主婦や老人や高校生や、まあ、市民や、それから労働組合は言うに及ばず、一般の大学生も言うに及ばず、反対運動はもう加速度的に広まったと思いますね。
ね、日にちを見てみますと、6月4日にはですね、国民会議の統一行動で全国で560万人が参加したということですね。そして6月10日には羽賀知事件というのが起こるわけですけど、
そうですね、これはあのアイゼンハワー大統領の秘書羽賀知事がですね、日本へ来て、その事前にあの大統領がこう訪日するときのいろんな調整をしようということだったんですが、結局あの羽田でデモ隊に囲まれて、確かヘリコプターで脱出したんじゃないんでしょうか、はい、でそういうこともあって、アメリカの大統領が来日するのは無理であるというような形になっていくんですね、でこういう反対運動はもうやっぱり政治のセクトといいますか、政党がある程度主導権を持っていたのは事実 でしかしあのこういう4日10日を経て6月15日のデモというのは、まあ、あの第18次統一行動で、安保改定阻止国民会議っていうものが主催するんですが、その時はもうそれを超えていろんな人がこう6月15日は全国でデモが行われたと思いますね、
まあ、最大の盛り上がりを見せたのがこの6月15日
そうですね、
ということですね、まあ、全国で580万人が参加したと、
もっと参加したように私は印象では思ってますけどね、
でこの6月15日のですね、国会デモのクライマックスのニュース音声がありますので、これもお聞きいただきます、
学生に対する右翼の2度にわたる暴行に激高した学生たちは、これを機に激しい行動に移りました。午後6時過ぎ、衆議院の南通用門付近の学生たちは校内突入の気構えを見せ、門中に縄をかけて下押しやら、警官隊がバリケードに使ったトラックを強引に引き出しました。学生たちの目指す岸総理大臣は一日院内の大臣室に押し込められ缶詰状態です。こうしたうちに学生はすぐに国会校内に流れ込み、校内に待機していた800人の警官隊は歓声を上げて学生たちを取り囲み、警棒で殴るなど、校内は怒号と悲鳴で渦巻り、視聴者が相次いで出ました。東大生の神田美智子さんが死亡したほか、学生警官双方から多数の死傷者を出しました。
ただいまの音声は1960年ですね、昭和35年6月15日の、国会デモのクライマックスの時の、まあ、ニュースの音声でした。まあ、ニュースでもお伝えしましたように、このですね、東大生の神田美智子さんが亡くなったと、
はい、そうですね、
ですね、でこの時のですね、その国会前の反対デモのですね、最前線の、あの実況中継がありますので、これも合わせてお聞きいただきたいんですけども、これはですね、あの NHK の音声ではなくて、当時のラジオ関東ですね、ラジオ関東の志摩博美アナウンサーの国会前反対デモの最前線の実況中継です。
またちょうどこの目の前で警官隊が警棒を振るっております。目の前で警官隊が警棒を振るっております。今殴っております。マイクロンを近づけてみましょう。警官隊が激しく暴力を振るっております。マイクロンも今警官隊によって引きずり回されております。
当時のラジオ関東志摩アナウンサーの国会前での実況中継でした。この様子は覚えてらっしゃいますか？
覚えてますね。僕はこの時は京都の同志社大学というところの2回生で、まあ20歳から21歳になる頃でしたけども、学生がですね、6月15日は国会の中に突入するというようなことをスローガンにデモをしたんですね。で、それは国民会議のような規制の左翼の団体はそこまでしなくていいと、そういう反対運動じゃないんだっていうけど、学生の先鋭化した、セクトってあったんですが、それはやはり国会を占領しようと、国会の中入ろうというスローガンを掲げてデモをして、国会入ろうとして警官隊、機動隊とぶつかるわけですね。で、そのぶつかった時の、形というのが今の放送に出てる。で、神庭美智子さんはその渦中でお亡くなりになったわけですから、逆に言えばその学生の国会に入るということに関する一般の阻止の国民会議はどちらかといえば批判的だったと思いますけども、しかし、学生は当時の、私も学生の一人でしたけども、学生としては、こんな生ぬるいことやってたら反対運動が実るのかっていうようなのはありましたね。だからちょっと先鋭化していくと。で、この、志摩アナウンサーのことは、これ有名だったんです、当時。で、特に警棒で殴られながら、血を垂らしながら放送してたと。いう写真もありますけど、それで、ああ、こんな風な、デモだったのかというのが、私は京都にいてデモ出ましたけど。
小坂さん、当時あれですね、京都で、同志社大学の2回生だった
ですね。そうですね。それで、20歳過ぎた頃ですけど、その時ね、6月15日のデモはよく覚えていて、京都は丸山公園というところで学生が集まってデモをするんですね。で、普段は京都の富岳連っていうのは同志社とか立命館とか京大とかそういうところの学生で、3000人5000人とかその声なんですが、この6月15日はですね、5万人近くの学生、自治会のない女子大学、それから高校生などが集まったと。
京都で5万人。
京都で、すごいあれでしたね、集まりでした。で、その最初のデモ隊が府庁前で解散するんですが、解散してもまだ丸山公園ではデモに出発する人たちが足踏みしてたというふうな時代でしたね。私はデモに出ながら、こういうすごい気持ちが高揚するの青年期でしたから感じましたけども、普段デモに行くと京都の四条河原町なんかでですね、タクシーの運転手さんや商店の親父さんが、お前ら我々の生活をどう考えてんだと、デモなんか やめてくれと言うんですね。で、我々と口論したりするんですけども、この6月15日前後の頃はですね、みんな拍手してましたね。そして頑張れよって言うんで、私はこの6月15日に至るプロセスで、日本中がやっぱり、安保反対というよりも岸内閣を倒せという声があれだけ日本中に広まったっていうことに関して、そしてみんながデモに、子供を背負ったお母さんまで出てくる、それで高校生まで出てくる、老人も出てくるっていうね、日本の戦後の中で一番広範囲にデモが行われた日だったなと思いますね。
で、最大のクライマックスというのがその6月15日だったわけですけれども、その後の流れはどういうふうになっていくんでしょうか？
あとはですね、6月18日、19日に、これは参議院で審議がないままに、自然承認ですから、岸内閣は黙ってればいいわけですね。で、反対運動はデモは続きますけども、6月15日を境に、ふーっとしぼんでいく。そして、新聞社、東京に、本社を置く新聞社7社がですね、やっぱり学生のデモも行き過ぎじゃないか、 それからまあ岸内閣の議会運営にも問題はあるけども、やはり国会での暴力、国会構内での暴力は行き過ぎじゃないかっていうのを声明も発表します。で、全体に6月15日を境にですね、運動が沈静化していったというふうに言えますね。私は昭和史を調べてるようになってから、この時に自民党の権力の側にいた人たちにあのデモをどう思ったかって聞いたことあるんですが、例えば後藤田正治さん、警察庁の長官、いずれそのままなりますけど、後藤田さんに聞いたことあるんですが、したら後藤さんが、君はあのデモを放っといたら大変なことになると思ったと。で、これは大学生にきちんと就職口を当てがうというか、そういう経済政策を取らなきゃいけないと、経済によって救わなきゃいけないと思ったと言いますね。それから池田隼人さんの秘書をやっていた伊藤雅也さんという方がいるんですが、その方にも聞いたことがあるんです。あのデモの時どういうふうに思いましたかって言ったら、池田隼人の側近としてどう思いましたかと聞いたら、いや、国会からずっと見てたんだと、あの国会を取り巻く何十万ものエネルギーが、こんな日本人はすごいエネルギー持ってんだと、これを経済に向けたらすごく日本は発展するだろうなと思ったよと。で、池田はそれをやはり、次の自分の政策に掲げたのもあのエネルギーを見てからだと思うよと言ってましたね。
ああ、そうですか。ねえ、まあ、そういう形でその6月19日に、参議院で審議のないまま自然承認というですね。そして6月23日が新安保条約の批准書交換で新安保条約が発効されて、でその日に岸首相が退陣表明
したということですね。
ね、
それで池田隼人内閣が、まあ、その後総裁選などを経てできるわけですね。
そういう熱いですね、政治の季節から、
そうですね、
経済の季節へと動いていくと。
池田隼人さんは寛容と忍耐っていう言葉を使って、自分は寛容と忍耐の政治姿勢であって、それから経済に主力を置くと、皆さんの月給を2倍にしてみせますと、それから私は嘘をつきませんと言ったような、キャッチフレーズを連発して、国民にその政治でのこのエネルギーを経済に向けていこうという呼びかけを行いましたね。
そういう形 ですね、経済の季節へと移っていったと。
そうですね、
今日は非常にこう、興奮するようなですね、音声を、たくさんこう聞いただいたんで、ちょっとここで、クールダウンと言いましょうか、していただく意味で、当時 のテレビの人気番組からですね、テーマ音楽などをお聞きいただきたいと思います。昭和33年のですね、バス通り裏ですね、これは連続テレビドラマということで、だいぶ人気ありました。このバス通り裏のテーマです。
窓ならば「やあこんにちは」と手を振って「こんな狭いバス通り裏にも僕らの心はさよりは」
バス通り裏のテーマ音楽でした。保坂さんもご覧になってたんですか。
見ましたね、確か C 15分からやったと思うんですが、15分なんですよね。
戸脇幸男さんのね、
そうです、
明るいキャラクターでね。で、同じ昭和33年ですけど、今度はですね、一転して事件記者ですね。事件記者、これは歌がないんですけども、テーマ音楽だけを弾いていただきます。 昭和33年から始まりました事件記者のテーマ音楽でした。なんか今聞いてもこうなんかワクワクするような。
そうですね、このドラマを見て新聞記者になろうと思った人かなり多いんじゃないでしょうか。
あ、そうでしょうね。それからこの時代、まあ、安保で殺伐した雰囲気だったんですけども、昭和34年の4月10日のですね、皇太子ご成婚、これは明るいニュースだったですよね。
そうですね、皇太子様が自分で皇太子妃を見つけられたんですからね。
長田美智子さんです ね、 そうですね。その時の実況中継です。
待ちかねておりました10万の大観衆でございます。手に手に小旗を持ちました多数の人々、一斉に伸び上がりました。皇太子妃が見えました。亀乗りの馬車が見えてまいりました。誠に見事な眺めでございます。両殿下、皇太子殿下、ただいま右手をお上げになっておられます。美智子殿下、左右に絶えずご挨拶であります。誠にお美しい、誠にご幸福そうなお二人でございます。
昭和34年4月10日の皇太子ご成婚の実況中継でした。もうこの皇太子のご成婚を実際見た人もいるでしょうけれども、もうテレビで見た人が多いということ で、 白黒テレビのですね、契約が300万台を突破したということなんですね。それではまたこの時代のですね、昭和歌謡60年安保の時代の歌をですねおかけしたいと思います。昭和34年かわいい花ザ・ピーナッツ、同じく昭和34年、黒い花びら水原ひろし、そして昭和35年アカシアの雨が止む時西田幸子、メドレーでどうぞ。
アカシアの雨に打たれてこのまま死んでしまいたい。夜が明ける日が昇る朝の光のその中で冷たくなった私を見つけてあの日してくれるでしょうか。
60年安保の時代の昭和歌謡、可愛い花、黒い花びら、そしてアカシアの雨が止む時でした。さて今日はあの60年安保の時代ということで見てきたわけですけれども、今の時代から見てですね、この60年安保の時代、どういう時代だったというふうに総括できるんでしょうか。
今から思えばですね、私たちの国は戦争で国民がもう国家総力戦だって一致して、まあ戦争に進んだわけですよね。でしかしそれはあの敗戦で今度占領を受けたわけですけども、そしてその占領が解けた、それで解けて、昭和27年から35年というのは政治の季節で、デモとかいろんな形で、やはり政治に対する不満があったと思うんですけども、この時のやっぱり気持ちがこう清算していくっていうのが 7,8 年で日本人は済ますのかなと。で、安保条約の反対運動で国民があれだけ盛り上がって、そして次の経済に入っていくわけですね、あの盛り上がっていくあのエネルギーは結局俺たちはもう戦争は嫌だと、二度と嫌だということを国民が昭和35年の段階で、意識したんじゃないかと思いますね。だからある意味で言えば心理的な決算といいますか、でやっとその心理的には戦争はあそこで終わったのかもしれないというような感じもしますね。
はい、今回もどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。